今日は、この与えられた聖書の箇所、司会の方が読んでくださいましたルカによる福音書の23章の27節から31節を通して、生かされて生かすという題で説教をさせていただきたいと思います。皆さん、は、人のために泣くことはありますか？皆さん、誰かのために泣いたのはいつが最後でしょうか？いや、もういつも泣いてます、泣かされてますって言うんじゃなくてですね、泣かされてますって言うんじゃなくて、本当に誰かのために泣いているでしょうか？皆さんが祈りの中で誰かのことを覚えて本当に涙が溢れてくることはありますか？本当にそれは素晴らしいことだと思います。私たちが自分のことだけではなくて、誰かのために祈り、誰かのことを心に覚え、その人の痛みが自分の痛みになって、そしてその人のために祈らないではいられない、そこに導かれるのは神様の本当に身勝手だなというふうに思います。そのような愛が本当に私たちのうちに溢れたらいいなと思います。でも今日の聖書箇所、本当にそれとともに、もっともう一つ大切なことを語っているところだと思います。このイエス様の後をついていった人々もそうなんです。本当にイエス様の姿を見て、イエス様の痛みを見て涙を流した人々です。ある人々はですね、ある解釈、ある聖書の読み方をする方は、いや、こんなイエス様がきついことを言う、このあなたは私のために泣くなっていう、そういうことを言うんだから、これはですね、おそらくこの女の人たちはいわゆる泣き女のような、本当に職業的に泣く職業、そういう人たちだったんじゃないかというふうに言う人々もいます。この女の人たちはイエス様についていって、その中で本当に大きな声で泣くふりをして、大きな声で嘆いてふりをして、そしてその悲しみの場面を盛り上げる働きをしてたんだという人々もいます。だからイエス様はこういうことをおっしゃったんだというふうに言う人々もいます。でもおそらくそうではないだろうと思います。本当に悲しみ嘆いてやまない女たちって書いてありますからね。本当にイエス様の後をついていく中で、イエス様の痛みが自分の痛みになって、本当にボロ雑巾のようになって、この鞭打たれ、椿をかけられ、この泥棒さの道、エルサレムから、このエルサレムのこの門の外にある、町の外にある、この十字架の死刑のところまで歩いていく道、その歩いていく道をですね、本当に悲しみを持って泣いていった女の人たちがいた。イエス様の痛みを自分の痛みとし、イエス様のこの苦しんでいる姿が本当に胸に、その苦しくてしょうがなくて嘆いていた女の人たちであったでありましょう。でもその人々に対してイエスはここで言われたのであります。エルサレムの娘たちよ、私のために泣くな。むしろあなた方自身のため、また自分の子供たちのために泣くが、私のために泣くな。私のために泣くよりも自分のために泣きなさい。自分の子供たちのために泣きなさいというふうにイエスは言われたのであります。おそらくですね、これはこの後襲ってくるローマ帝国による、このローマ帝国がですね、エルサレムを攻撃して、エルサレムが徹底的に破壊されるということが、このイエス様の十字架から30年40年経った頃に起こりました。やがて来るであろうそのエルサレムの滅亡、それをイエス様は見ながら、あなた方は今泣いているけれども、あなた方にもこのエルサレムの人々よ、あなた方にも苦しみが来るんだぞ、そのようにおっしゃったということもできるでありましょうし、またやがての日、世の終わり、私たちが悔い改めなければ滅ぼされるんだよということをイエス様は警告して、 悔い改めなさい。あなた方は私のために泣くよりも、自分のことで本当に苦しんで悔い改めなさい。自分のことを見て悔い改めなさいというふうにおっしゃったということもできるでありましょう。イエス様は、私のために泣くのもいい、いや、泣くのもいいって、私、これは私の言葉であって、イエス様は泣くなって言われたわけでありますが、私のために泣いてくれるのかと。でも、もっと自分のことを見なさい。自分のために泣きなさいと、イエス様はおっしゃったのであります。あなた方、自分の心配しなさいよ。あなた自身はどうですかということを、イエス様はここで問うておられるのであります。ここに聖書の鉄則を見ることができます。ここだけではなくて、あちらこちらに出てくる鉄則なんですけれども、自分が生かされて初めて人を生かすことができる。自分が愛に満たされて初めて人を愛することができる。自分が整えられて、自分が神様から取り扱われて初めて人のために仕えることができる。これが聖書の鉄則であります。自分は大丈夫。自分は大丈夫で、私はあの人が心配、この人が心配。私は大丈夫、私のことは心配しないでください。あの人の方が問題です。あなたの方、この人の方が問題です。あなたの方が問題です。そう思っているならば、それは本当に注意しなきゃいけない。もしも皆さんの中で、自分は大丈夫。それよりもっと困ってるあの人のために手を尽くさなければ、そう思うのは尊いことです。でも、本当にその時に気をつけなきゃいけない。あなた自身はどうですか？人のことが気になる。それは本当に愛から関心を持つことだと思います。でも、それとともに、あなた自身はどうですかと、いつもイエス様は私たちに問うている。聖書はいつもいつも私たちに問うている。人のことを考えることもいい。人のために一生懸命になるのもいい。でも、それ以前に、あなた自身はどうですか？あなた方は自分のために泣きなさいと、イエス様はおっしゃっているのであります。今日はここにあるようにですね、そのワンポイント、いつも2ポイントとか3ポイントとかお話しするんで、今日はそのワンポイントに集中したい。あなた自身はどうですか？マザー・テレサがですね、本当に彼女は一生懸命人のために働いた方々であります。そしてこう言いました。倒れている人々、弱さを覚えている人々、また、マザーだけじゃなくていろんな方々がおっしゃっている言葉でありますが、倒れている人、苦しんでいる人々、弱さを覚えている人々、抑圧されている人々、その中にイエス様を見るんだ。あなたが仕えるイエス様は、そういう人々の中にあるんだ。そういうふうにおっしゃっています。素晴らしいなと思う。神様に仕えます、神様に仕えます、イエス様あなたに従いますと言いながら、人に仕えられない人は、どっかに問題があるんでしょうって言うんですよね。本当に人々に仕えていく中に神様に仕えていくことがある。本当にそうだと思う。でも、もしもマザーが言っている通りに、弱さを持っている人、倒れている人、助けを必要としている、抑圧している人、抑圧されている人、その中にイエス様が、イエス様の姿を見るならば、そのイエス様は、また現代の私たちに対して、同じことをおっしゃるのではないだろうかと思うのであります。この十字架を追っているイエス様は、現代の私たちに対しても、あなた方は私のために泣くのはやめなさい。自分のために泣きなさい。あなたは自分のために泣きなさい。まず、あなた自身はどうですか？あなた自身は迫り来る、この問題、この戦い、そして裁き、その前に立つことができますか？あなた自身の心の状態はどうですか？あなた自身はどうでしょうか？主は私たちに対して語っていらっしゃるのではないでしょうか。日本でですね、 買ってきた本があります。教会図書のために買ってきた本が何冊かあります。皆さんにご紹介、まもなくご紹介できると思うんでありますが、その中にですね、教会は祈りによって建てられるという本があり、教会は祈りによって建てられる、ジョン・ピルドスという韓国のプサンで、伝道している牧師さんでありますけれども、そのジョン・ピルド先生が書いた教会は祈りによって建てられるという本の中にたくさん皆さんにご紹介したい、エピソードがあります。本当に素晴らしい本ですので、皆さんぜひですね、教会として入ったらぜひ読んでいただきたいと思うのでありますけれども、そのジョン・ピルド先生がですね、その本の中で書いていらっしゃ、本当に最後の方に書いていらっしゃることでありますけれども、こんな話があります。先生がですね、もう60代の先生でありまして、もう教団の中でも、その長老教会でありますが、教団の中でも大きな働きをした先生でありますが、ある時ですね、教団の宣教師の方々を集めて3泊4日の修行会を開いたことがありました。教団のからですね、全世界に派遣されている韓国の、韓国人のですね、宣教師の方々をですね、呼んでですね、みんなこの、とにかく一回集まって、神様の前に出ましょうって言ってですね、修行会をやった時がありました。その時、本当に先生はですね、最初から、この宣教の師の先生たちがどんな大変な中に歩んでらっしゃるか、また人間関係でですね、どんなに苦しみを覚えてらっしゃるか、そういうことを覚えてですね、この修行会が始まった時からメッセージの中で、本当に、同じイエス様を信じている仲間たちとの愛の話とか和解の話とかですね、そういう話をですね、お話をされたそうであります。メッセージが終わるたびにですね、お互いもう抱き合ってお祈りしましょう、手を取ってお祈りしましょう、そういうふうに導いていったそうでありますね。そして、許しと愛の雰囲気がですね、本当にその中華の中に満ちていったそうであります。1日2日経つとですね、終わりの方になってくるとですね、互いに目を合わすだけで、本当にお互い何も語らなくてもですね、涙が溢れてきて、お互いにハグをして、無言のうちにハグをして、この共に祈ると、そういう場面があちらこちらで見えるようになっていったそうでありますね。本当に素晴らしい中華がになったそうであります。お互いに許し合い、本当にお互い悔い改めをしてですね、立ち上がる場面があちらこちらに見られたそうでありますけれども、そのですね、その中で一人の宣教師の方、その宣教師の方が最初から最後までずーっと浮かない顔をしていた。最後まで心を開かなかった。メッセージを語りながらもですね、先生はいつもいつもその宣教師のことが気になって気になってしょうがない、固い顔をしている、暗い顔をしている、その宣教師の方を見ながらですね、神様どうすればいいでしょうか、彼の心に届かせてください、彼が傷ついています、彼はおそらく大きな大きな傷を負っています、神様助けてください。先生はですね、その兄弟のために、その宣教師の方のために祈ったそうであります。もう集会中もです、気になってしょうがない、集会が終わったとも祈らないではいられない、本当に周りの人が祝福されれば祝福されるほど、周りの人が本当に喜びにあふれればあふれるほど、その人の顔つきが気になってしょうがない、その人がもう本当に硬い顔をして、本当に暗い顔をしている。先生はですね、ある日ある時、その3日間に3泊4日の中で最後の方にですね、彼をちょっと一緒にお祈りしようって声かけてですね、彼に献金を渡して、そして自分はあなたのために祈ってるからね、そう言ってですね、彼と手を取ってお祈りをした。でもそれでも何も起こらなかったっていうんです。彼はそれでも変わらなかったというのであります。彼の心は微動だにしなかった、そのように先生は書いていらっしゃいます。もう本当にそれでですね、平安が、聖書の中に平安がなくてですね、このままでいいんですか神様。先生はですね、部屋に帰って奥さんと二人で祈ったそうであります。なんとか宣教師を助けてください。神様、このまま離れてはいけないような気がします。宣教師の心の中に刻まれた、たくさんの傷と 苦しみを取り除いてください。そこに本当にたくさんの苦しみが詰まっています。どうか取り除いてください。彼を救ってください。そのように先生はお祈りをしたそうであります。どうか神、彼の心が愛と許しで満たされますように。愛で満たされますように、許しで満たされますように、どうか助けてくださいと先生は一生懸命祈られたそうであります。でもその時に、その瞬間に、雷のように先生の心に、頭に、この一つのことが示された。全く想像もしてなかったことだったそうであります。自分自身そんなことって気づいてもなかったことが一瞬の間に示されたそうであります。それはですね、自分の中に、先生自身の中に深く深く根付いた傲慢の根についてのものだったと言います。私は誰か他の人のために祈ってるけれども、一体自分は何者だろうか。私こそ傲慢な人間の代表なんだということを示された。子供の時からですね、この学級委員をやったりしてですね、友達の点数までですね、この採点することを先生から頼まれたりするような少年だったそうでありますけれども、先生はですね、この先生が友達の点数をつけながら、彼は80点か、彼は30点か、彼は素晴らしいな、彼は大変だな、人を点数で判断していることに気がつかされた。あの人はいい人、この人は正しい人、あの人はめちゃくちゃだ、あの人はダメな人だ、自分はそのような判断をしていること、知らぬ間にそれが私のこの生き方になっていることに気がついた。それだけではなくて、もう本当に表面に出してないつもりなんだけれども、自分の中で、この心の中で、その人のことを判断して気に入らない部分があったりすると、その人を、本当に、避けるような気持ちが湧いてくる。その時に相手にもそれが、もうそんなしそぶりは見せないんですけれども、心の中に隠そうと思っても、言葉や態度や顔に現れてしまうだろうなというものがあったというのであります。それまで先生が何度か、あの人はどうして私をこんなに嫌うんだろうかというふうに思うような場面があったそうでありますが、実はその人よりも先に私が彼を裁く罪を犯していたんだ。だから私はそのようなこの言葉や態度、その言葉の端々や態度の中にそういうものが現れてしまって、私はそういうふうに思われていたんだと気がつかされたんであります。先生はですね、本当にその時に大きい深い深い取り扱いをいただいたそうでありますね。先生はもともとその宣教師のために祈ろう、一生懸命祈ろうと、この彼がこのままじゃダメだと思ってですね、一生懸命祈って、だけどその中で神様が指名してくださったのは、お前はどうなんだってことだった。その短い時間の中に神様が指名してくださったこと、自分の幼い時からの深い深い自分の傾向性って言ったらいいんでしょうかね。そういうものに気づかせていただいて、先生は神様前に本当に悔い改めて、私は人を裁かないで、ただ愛と祝福の祈りをしていこうと思っていたそうであります。そのことに気がつかされて、本当に先生は喜びにあふれて歩み始めた。ある時はですね、もう本当にそれから、神様の執事が、私の執事さんが教会のですね、この役員をなさっている方が、何の問題かわからないけれども、とにかくとても苦しんでいると思います。私が何かを言ってしまったのかもしれません。私が何か誤解を受けるようなことをしてしまったなと思います。神様、あなたが憐れんでください。助けてください。私はとてもあの人を愛しています。ですから、聖霊様が訪ねて私の気持ちを伝えてください。あの執事さんの心に私を許せる心を与えてください。そのように祈り続けるようになっていたそうであります。 その集会自体はですね、もうそのまま終わっていたそうようでありますけれども、しばらくしてからその宣教師に会った時にですね、宣教師の方が本当に天使のような顔に変わっていたそうであります。自分の3泊4日のこの修行会では、この宣教師がって一生懸命お祈りしてたんですけれども、神様は先生ご自身を取り扱われました。先生ご自身に祝福を注がれました。で、宣教師の先生はまた違う時に祝福を注がれたようであります。天使のような顔に変わっていたというのであります。そして、交通事故で死の淵をさまよったということがそこにあったんだということ。そして、この心の土がとっても柔らかくなっていた、その姿を見せていただいたそうであります。皆さん、私たちどうでしょうか。人のために泣くこと、素晴らしいことです。本当に人の痛みを自分の痛みとすることは大切なことです。でも、その時に覚えてください。そういう人々が心に浮かぶ時に本当に覚えてください。気をつけてください。まず、自分自身を振り返る。自分自身、神様は何を与えようとしていらっしゃるのか。神様は、あなたをどのように取り扱わろうとしていらっしゃるのか。あの、使徒行伝の20章の28節。あの、パウロが、あの、エペソの教会の長老の人たちを、エペソの教会の中心的な人たちを招いて、話をしているところでありますが、私は、これからね、エペソの教会にもう行くことはないだろう。だから、皆さんよろしく頼みますよ。そこに何て書いてあるかというと、あなた方自身と群れ全体に気を配っていただきたい。あなた方自身と群れ全体に、誰が、あなた方は大丈夫だから群れの人たちに気を配ってねっていうふうにパウロは言ったんじゃなかったんです。あなた方は信頼してるけどみんなのことを気をつけてねってそういうふうに言ったんじゃなかったんです。あなた方自身と群れ全体に気をつけなさい。まず、あなた方自身気をつけなさい。あなた方自身、神様から取り扱っていただきなさい。そして群れ全体に心を配りなさい。まず、あなた方自身なんです。本当に、ああ、私自身だなということを思わされました。私自身、この一週間の間にですね、特にこの、何ですか、ジョン先生の、本を読みながらですね、ジョン先生のこの本の中にですね、この牧師に対するアドバイスがたくさん書いてあるんですが、牧師に大切なのは愛ですよ。本当に心が探られる思いがしました。あ、自分にはなんて愛がないんだろうか。愛そうとか愛が必要だとかそういうレベルが本当に愛がないな。足りないとかそういうんじゃ愛がないな。でもその時にそのことが示された時に二十数年前大学を卒業しようとしていた自分に伝道者として召されていくと来る時に神様が語ってくださった御言葉が心に響いてきました。私の力はあなたの弱いところに完全に表される。私のこの弱さにも神様の力が現れていく。神様はそこに力を注いでくださる。神様はそこに御業を成してくださる。神様の力がそこに表されていくんだ。私の力はあなたの弱いその部分に私の力を注がれるから、その御言葉を本当に思い出させられました。まず自分の妻さえ愛せない。自分自身の本当に愛しますとあの神様の前にこの誓った共に人生を歩んでいく約束をしたその人さえ本当に心から愛せるんだろうか。神様前に悔い改めさせられました。本当に誰かのために祈ろうとしたときに、祈る言葉が出てこない。で、お前今その人のために祈るんじゃなくて自分のために求めなきゃいけないだろう。 人のために何か祈ることよりも、自分のために自分の問題を神様の前に持っていかなきゃダメだろうって、本当にそのような迫りをいただきました。私たちまず、本当にイエス様がおっしゃった言葉、真正面から受け取りたいと思う。私のために泣くより、自分自身のために泣きなさい。あなたはどうでしょうか。まず主に取り扱っていただきましょう。主の愛に満たされることを求めていきましょう。まずあなたが一番最初に愛すべき人を愛しましょう。それによって主に仕え、人に仕えていこうじゃありませんか。私のために泣くな。あなた自身のために泣きなさい。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、私たちの周りにはたくさんの日本語を使う方々、福音を必要としている方々いらっしゃいます。そのために私たち何ができるだろうか、そう思います。使わせていただきたいと思います。でもその前に、あなたの問題はどうですかと、あなた自身の問題はどうですかと、今日問われています。主よ、どうか本当に一人一人神様との前に出ます。主よ、私の問題を取り扱ってください。私の課題をもう取り扱ってください。どうか主よ、私を解放してください。自由にしてください。許せない人を許せるようにしてください。愛を与えてください。愛することができますように、いや、それ以前に愛されている自分に気がつくことができますように、本当に神様あなたに愛されている喜びに満たしてください。主よ、どうかどうか私たちを整え、私たちを清め、私たちをあなたの愛で満たし、あなたの力で満たし、聖霊様で満たして、神様は私たちを使わせてくださいますようにお願いをいたします。今日ここで私たちは取り扱ってください。またいつかじゃなくて、明日じゃなくて、帰ってからじゃなくて、今ここであなたが私を取り扱ってください。私たちをここで取り扱い、本当に神様、平安と確信を持って新しい週間歩んでいくことができるように、主を導いてください。私はしばしば人のために一生懸命祈りながら、自分の心を開けなくて、もうとにかく自分は大丈夫と殻の中に閉じこもってしまいたい時もあります。人のために使えることを、そういう殻を、そういうこの行動を通して自分の気持ちをごまかそうという時があります。主よ、あなたが憐れんでください。本当に主よ、神様、完全な自由を与えてくださって、あなたにある自由を与えてくださって、あなたに愛されている喜びを満たしてくださいまして、どうか私たちをその喜びと平安と感謝に溢れさせて使わせてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。